藤沢歴史探訪、今月は開業120周年、明治から令和に続く江ノ電の歴史をテーマにお届けしています。今日お話を伺いますのは、先週に引き続きましてご登場いただきます、運転管理者でいらっしゃり鉄道部運輸課長でいらっしゃいます早川さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週もですね、本当に楽しいお話いろいろ聞かせていただきました。そしてで今日はですね、その江ノ電の歴史、引き続きお話を伺っていくんですが、早川さんがご登場ということなので、また今日もですね、車両についてお話を伺っていきたいなと思います。まず江ノ電の車両って緑というイメージがやっぱりちょっと強いんですけれども、これなんで緑なのか、理由は早川さんあるんでしょうか。
私もはっきりとした理由は聞いたことがないんですけども、弊社の百年史とかですね、そういったところでいろいろ調べたんですけども、はっきりした理由は分かりません。当時ですね、東海道線がですね、緑で電車で出たということで、そういったのを模したというふうな説もありますし、やはり鎌倉の山の緑、それから海岸のですね、砂浜のイメージのクリームというふうな説もあったりとかするんですけども、はっきりとした理由はですね、わからないというようなところでございます。
意外でした
そうですね、どこにもちょっと記録がなくてですね、私ども諸先輩方にも聞いても、はっきりした理由は分かんないな、先ほど言ったように東海道線の色とか、たまたま車両のペンキが余ってたからじゃないかとか、いろいろあるんですけども、そこは申し訳ないんですけど分かりません。
そうなんですね。でもすごく合ってますよね、湘南、その藤沢から鎌倉を結ぶ電車の色としてはすごく合うなと思いますし、その江ノ電のキャラクターのエノンもバッチリ緑色になってますしね、やっぱりイメージカラーということで、なぜかっていう理由はね、はっきりしないというところなんですが、まあ、皆さんに逆に想像していただいて、はい、江ノ電って緑だねっていうふうに、ね、そうですね、思っていただきたいなと思うんですけれども、で江ノ電と一括りで言ってもいろんな車両が今まで登場していますよね。でその中で代表的な車両にタンコロというのがあると思うんですけど、早川さん、このタンコロってまずどういった電車になるんでしょうか。
はい、現在もですね、弊社の方の検索というところにですね、保存されている車両なんですけども、もともとはですね、タンコロというのはですね、昭和の初期に輸送力増強の柱としてですね、登場したのがタンコロです。で最初はですね、1929年昭和4年にですね、まず4両新造されてます。でその後ですね、2年後の1931年昭和6年に6両製造されまして、合計10本が新造車両として、ね、製造されまして、まあ、当社としてはですね、10本もの新造車両をですね、その2年間にいっぺんに作ったと、かなり大きな設備投資であったのかなというふうに想像できます。でその後ですね、やはりまた車両不足というようなところで、他社からですね、譲渡車両をですね、常時しまして、それが7本常時しまして、計ですね、17本タンコロと言われた車両が存在しておりました。
それはファンにとってはちょっと並べてみたいなみたいな気持ちになりますね。
そうですね、100周年史とか昔の記録を見るとですね、昔のその検索にですね、新造された4本のタンコロ100型というんですけども、100型がですね、並んだ写真というのを私も見させていただいたこともありますし、当時としてはかなり画期的なことだったのかなと想像できます。
タンコロという名前もちょっと可愛いなって思いますね、はい、
そうですね、100型、まあ、タンコロという愛称が付けられてますけども、はい、やはりその1両でですね、単車でコロコロ走ってるというふうな様子からですね、まあ、タンコロタンコロというふうに愛称が付いたと私も聞いております。
早川さん、タンコロって今乗れたりするんですか。
現在ですね、極楽寺の検索というところにですね、胴体保存されております。一般公開はしてないんですけれども、コロナ前でしたら年に一度のタンコロ祭りがございまして、そこでですね、ご来場されたお客様にもタンコロの中までご乗車していただくこともできます。残念ながら走ることはできないんですけども、止まっているタンコロにですね、写真撮っていただいたり触っていただいたり、それから車内ですね、車内もご乗車していただくということはできます。
ホームで待っててタンコロが来ることはないけれども、でも見る機会があるよってことですね。
そうですね、今年度もですね、コロナの感染状況によるんですけども、タンコロ祭りがね、開催できるようにですね、我々も準備していきたいなというようなところなんですけども、現状況ではちょっと開催できるかどうかというのはまだ未定な状況ですので、もし開催された折にですね、多くの方にですね、またタンコロをですね、ご覧になっていただいて、ご乗車していただければと思います。
その昭和の時代まで走っていたというタンコロ、ぜひ、ね、どんなものって見たことがない方はぜひそういった機会を逃さないように見ていただきたいですし、やっぱり江ノ電というとタンコロだよねっていうイメージがね、やっぱりある方もきっとね多くいらっしゃるかなと思います。で、先ほどですね、江ノ電といえば緑というイメージありますよねって言ったものの、実は青い江ノ電が走ってたような気もするんですけれども、はい、走ってましたよね。
青というか紫の10型という車両なんですけども、はい、実はですね、昔もですね、青電というのが走ってました。戦後、先ほどお話した緑になったと、そのぐらいの時期ですね、青と黄色の塗装した電車も走ってたんですけども、実はそれもどうして青になったかっていうのも記録がなくてですね、どうしてどういう色になるかっていうのはちょっとわからないところでございます。現在のですね、10型の青いやつっていうのはですね、1997年平成9年にですね、開通95周年を記念してですね、作られたレトロ車両というふうなところで、外観をですね、オリエント急行を彷彿させるデザイン、それから塗色となっておりまして、で、車内はですね、木目調を基調とした重圧な雰囲気を醸し出しているということなので、305号というふうな弊社の方にですね、古い車両があるんですけども、305号に続いてですね、人気のある車両の一つでございます。駅とかでご覧になると、やっぱり305号を写真撮っているお客様も多いんですけども、この10型が来るとやはり写真を撮るお客様も多いですね。それだけ人気のある車両でございます。
そうですか。はい、まあ、歴史もあって代替わりももちろんありますけれども、その時その時のやっぱり顔が違うので、ホームで待ってるとちょっと楽しいですね。
そうですね、先ほど言った305号の他にも1000型とか2000型とかいろいろな車両がありますので、行ってみれば次は来る車両が何なのかって、ね、楽しみにしているご利用されるお客様も当然ねいらっしゃると思いますので、そこは乗った時のお楽しみというふうな部分があるのかなと思います。やはり一番人気はやっぱり305号でして、あの車両やはり、まあ、昭和35年から走り続けている車両でして、あの車両が来るとやはり喜んでご乗車していただくお客様も多いですし、やはりその車両が可愛らしいというのとともに、やはり車内が床が木なんですね。昭和の雰囲気を醸し出している車両としては弊社の中では一番人気のある車両でございます。
イメージ的に江ノ電といえばみたいな勝手なイメージを皆さん持っていると思うんですけれども、そういったイメージにちょっとやっぱマッチしますし、やっぱ顔がね、江ノ電っていう感じの、ね、車両ですからね。ちなみにその早川さんが運転をされていたのは、この電車も運転されてたんですか。
そうですね、305号も当時は運転しておりました。私は305号、1000型、2000型、それから10型までは現役の時には運転しておりました。10型、20型ですね。
それぞれその運転してる側からしてみたら、どの車両もあんまり変わらないですか。見てる方は何型が来たみたいな感じになりますけど。
そうですね、305号は車でいうとアクセルとブレーキは別々なんですね。で、1000型以降というのはですね、ワンハンドルマスコンといいまして、アクセルとブレーキは一つの棒で操作するというふうなところですね。そこの違いですので。
違いがあるんですね。
はい、違いがそれぞれありますけれども、どちらかというとその1000型以降の方が運転はしやすいのかなとは思います。
これは本当にもういろんな江ノ電を運転してきた早川さんだからこそ、ちょっとね、裏の話みたいなことで伺うことができました。こういったお話を聞けるというのはすごく貴重な時間になっております。さあ、今歴代の車両がありますよという話も出てきたんですけれども、最新の車両の特徴聞かせていただいてもいいですか。はい、
最新の車両ですけれども、はい、500型という車両がですね、今2本在籍しております。特徴としてはですね、弊社の路線の環境ですね、要は塩害がやっぱりひどいものですから、その対策としてオールステンレスの車両となっております。一見すると緑色でね、塗装されてるんで、あれと思うんですけども、実はオールステンレスの車両で錆びにくい車両というふうなところでなっておりまして、はい、それからあとその省電力というふうなところで、電力回生ブレーキ付きのですね、 VVF 制御というふうなところで省エネ車両として登場した車両でございます。現在ではですね、 JR 様とかね、他社様ではもう当たり前なんですけども、平成18年、それから平成20年にそれぞれ1本ずつ登場しまして、まあ、それも弊社にとっては初の省エネ車両というふうなところでは大きな出来事だったのではないかなと思います。
今聞いて、そう、電車も塩 外錆びますよね、はい、そっか錆びるんだなっていうのとその手入れすごく大変なんだなっていうのを改めてちょっと感じました。自転車だったり車だったり、ね、この辺の地域その海があっていいんですけれども、まあ、その代わりといってあれなんですけども塩害があったりとか、はい、ちょっと自転車錆びやすいんだよねって声とかもよく聞くんですけれども電車も変わらずだったなっていうところと、まあ、そういったところを含めて最新の、ね、その車両ができたということですね、
は
い、
そうですね。500型はオールステンレスというようなところでは、車両整備する者たちからするとですね、やはり整備しやすいというのは当然ございますね。まず車体が錆びないので修理する必要ないんですけども、やはり先ほどの305号とかも含めても、車体がやはり錆びると、やはりそこをですね、補修しなければならないというようなところではかなり苦労しているというようなところでは、私も確認しております。
そうです
ね。はい。
まあ、そしてね、錆びに強い車両になっている、そしてまあ環境に優しい、ね、車両が登場しているということで、やっぱり江ノ電もこの120周年という長い歴史の中でたくさんの方たちを運ん でその見た目でも楽しませてくださっておりますけれども、そういったところでも工夫されて進化しているという話を、ね、聞かせていただきました。さあ先週に引き続いてご登場いただきました早川さん、この回がですね登場ラストとなりますので、ラジオ聴きの皆さんそして市民の皆さんに向けて早川さんからですね前にメッセージいただけますか。
はい、弊社はですね実は鎌倉間10キロの短い路線でありますけども、まあ、その中に鉄橋ありそれからトンネルありそれから路面電車にもなる区間というようなところで、その10キロの中にですねあらゆる鉄道の要素が含まれた箱庭的な鉄道であると私も思っております。まあ、そういった意味では東京近郊にありながらですね非日常を味わえる鉄道ではないのかなと思っておりますので、ぜひですね皆様にですね鎌倉それから湘南江ノ島でですねお越しの際はですね江ノ島電鉄江ノ電をですねご利用いただきたいなと思っております。そしてまた先ほども言いましたようにいろんな車両が走ってますので、その車両ごとのですね乗り心地とかも含めてですねいろいろ楽しんでいただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
さあ先週今週とですねいろんな場面で活躍をされてきた早川さんだからこその話をたくさん聞くことができました。皆さんもですね楽しい時間過ごしていただけたと思います。これからもですね藤沢市の活性化のために、そして観光のために、そして生活の一部である江ノ電として走り続けていっていただきたいなと思います。今日お話を伺いましたのは運転管理者でいらっしゃり鉄道部運輸課長でいらっしゃいます早川さんにご登場いただきました。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。